さんこんにちは。フーボラジオの時間です。このラジオでは5分でわかる世界のフードテックニュース、スタートアップ情報をお伝えしています。専門メディアのフーボでは海外の最新のフードテックニュースをほぼ毎日配信していますが、こちらのラジオでは耳でより気軽に聞きたい方向けにニュースの概要をお伝えしています。今日は10月15日金曜日となっています。すでに今月も半分が過ぎ去ろうとしていますね。これについての感じたことは最後にお話ししたいと思います。今日ご紹介するのはクララフーズというスタートアップ企業に関する最新のニュースです。クララフーズという企業はアニマルフリーな卵タンパク質代替卵を開発しているアメリカの企業でして、割と数年前から名前を知られている企業の一つとなっています。クララフーズがこのほど社名を変更しまして、エブリカンパニーという名前になりました。これに合わせて世界初となる動物由来の卵と同等なアニマルフリーな卵白タンパク質粉末を発表しました。アニマルフリーでありながら動物由来と同じ同等なタンパク質の発売はこれが世界初になるということです。この粉末は今年の後半に小売りで販売されます。他の商品、おそらく他の商品に組み込まれる形かちょっと定かではないですが、共同ブランド成分として小売りで販売されることが発表されました。割と最近いろいろな代替タンパク質企業が登場していますが、設立は2014年と他社よりも早めの企業です。サンフランシスコベイエリアを拠点とする企業で、これまでにアニマルフリーなペプシンを開発しています。そして今回世界初となる動物を使わない卵タンパク質を発表したんですよね。代替卵といえば有名なイートジャスト社のように、すでにブランドを確立したスタートアップ企業が登場していますが、元クララフーズそしてエブリカンパニーのすごいところは、動物を使わずにでも動物由来のものと同じタンパク質を開発しているということです。ではその技術は何を使うのかと言いますと、微生物発酵なんですよね。微生物を活用した発酵技術を使っています。具体的には精密発酵という近年非常に注目されている技術を使っています。これは簡単に言うと微生物をカスタマイズする、目的なものを作るように微生物を変える技術なんですけれども、卵タンパク質の DNA を酵母に挿入し、これに砂糖を与えますと酵母は糖から卵タンパク質を作るようになります。つまり微生物をに目的のタンパク質を作るようにプログラム命令を与えるわけですね。これまでのビールやワインの生産では酵母は発酵によって糖を分解してアルコールを作っていたんですが、今回のケースでは DNA を挿入された酵母はアルコールの代わりに卵タンパク質を生産するようになります。ただ今回代替卵と報道してしまうとちょっと違うのかなと思いました。代替卵というとまるで食品の代わり、卵の代わりにお料理に使えるようなイメージを与えてしまうと思うんですけど、代替卵でもなく代替卵白とも言い難いんですよね。白い粉末パウダーを販売するようです。なんでこれを卵白で、メレンゲにできるような卵白ではなく先にこの粉末にしたのかなってちょっと不思議だったんですけど、海外メディアの中にその理由と思われる背景が書かれていました。卵白って100種類以上のタンパク質から構成されて、いろいろな独特な、それぞれのタンパク質が独特の性質を持っているようなんですよね。で、今回商品化されるのがクリアエッグというものなんですけど、これに含まれるのが S アルブミンという成分のようです。これは卵白に含まれるタンパク質なんですけども、1キロを生産するのに数千個の卵を必要とするそうで、非常に効率が悪いそうなんですね、卵から減量すると。ではこの S アルブミン、何がすごいのかというと、卵のような匂いや味がなく生物学的に利用できるタンパク質をたくさん、そういう性能をたくさん含んでいる。そして溶解性があって色への影響もなく、一度溶かすと溶解した状態をキープする性質を持っているということです。タンパク質なんですけど卵臭さがなく 味にも影響がなく、混ぜても色が変わらないということで、もともとタンパク質が不足しがちなドリンクなどに加えるのに最適な用途だということです。卵の本当代わりとして使えるもののアプリケーションとして考えたのではなくて、おそらくビールやあと植物ミルク、あと炭酸飲料とか、スナックや栄養バーなど加えてしまうと、普通であればこう味や風味を損なってしまうタンパク質の代わりに加えても何のこう変化もない、でもタンパク質が増える、栄養価が増える、そんな粉末を作ったようですね。で、公式サイトによりますと、今後今回の粉末に続いて本物そっくりな卵、卵白になる代わりになるようなものも開発していくというコメントがありましたし、実際にホームページにはすでにそういった卵白の写真が載っていますので、最終的なゴールはそっちなのかなと思いました。でエプリカンパニーは大手素材メーカーの大手素材業者のイングレディオンという会社と提携してまして、ここを通じてグローバルに販売していくということです。いよいよ今年の後半に小売で販売されますので、精密発酵という技術を使った食品が、これまではパーフェクトデイという会社のアイスクリームが登場してましたけど、それに続きこの粉末、卵白粉末も市場に出てくるというフェーズになりました。非常に今後の展開が楽しみだなと思います。クララフーズという社名だった頃についての詳細な内容は、確かクリーンミートという本に出てきます。この本の中で共同創業者の2人のこうエピソードが紹介されていました。ただ私今思い返してもほとんど忘れてしまったんですけど、分かりやすかったイメージ、印象はありますので、もしご興味のある方はクリーンミートで検索すると Amazon で出てきますので、その本の後半の方でクララフーズの2人が登場します。それで最後余談なんですけれども、今年も10月15日で今月も半分が終わり、そして今年残るところ 2ヶ月半となりました。今年は私にとってすごく動きのある1年だったなと思っています。人ってなんか密度が濃い、毎日の動きの密度が濃いと、こう例えば5日前のことでも遥か昔に感じるって言いませんか？なんか1週間前を振り返ったり、1ヶ月前を振り返って実際よりももっと前のことって感じるっていうのは、それだけこう密度の濃い生活をしているようなんですね。そういう話を前聞いたことがあります。私が今振り返ると1月っていうのはもう途方もなく昔に感じます。生活イベントとして振り返ればついこの間っていう感じなんですけど、自分事として振り返ると1月に仕事をやってた時のことを振り返るとすっごい前のことだなって印象がありますし、今年の7月8月ももうずいぶん前のことだなっていう印象が強いです。それだけこう今年1年まだ終わってないですけど、私にとってはこう濃い年月だった日々だったのかなと思います。おそらくそれはこれまで個人事業主だったのが会社を設立したっていうのもありますし、会社を設立しつつ新しいことを毎月なるべく挑戦するようにしてきたので、毎月ちょっと目まぐるしい感じもありますし、ちょっと絶望することもありますけど、なんかやってよかったなっていうことがたくさんですね。で、やればやるほど目の前のことが楽しくなってきた、そんな状況です。今もこう絶好調な状態には実はほど遠くて、いろいろな事業、複数事業をやっていて、一つの事業が今ちょっとポキッと折れかかっているので、そっちはちょっと心配なんですけれども、フーボは順調にこうメディアとして成長してこられているので、今後はもっとフーボを頑張りたいなと思っています。あと2ヶ月半になりましたので、今年1年ももっともっと充実した形で終わりにしたいなと思っています。皆さんにとってはどんな1年だったでしょうか。ちょっと振り返るのは早いですけど聞いてみました。今回はクララフーズが社名変更し、今年の後半にタンパク質粉末を発売するというニュースをお伝えしました。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。さようなら。